文化系トークラジオライフ。文化系トークラジオライフ、6月26日の生放送ということでね、3日目の休日何をしようかというテーマなんですけれども、まあね、最初にも言ったんですけど、そもそも日曜日の深夜にね、始めている時点で3日目の休日も何も、レギュラーの休日潰れとるかなっていうところあるんですが、僕は別にこの番組は、楽しいんで、いいんですけれども、番組も、そんな楽しい番組もいよいよ終盤戦というふうになってきております。もうね、メールなんかも、これ読みたかったんだけど、まだ読めてないってものがあれば、どんどん、上げていただければと思いますけど、ポテトさんが、いいですか？じゃあ何かあるということで。
はい、高橋俊明さん、33歳、フリーター、千葉県。僕はここ10年、パートタイマーとして働いています。1年の労働時間およそ6時間、1日です。すみません。1日の労働時間およそ6時間なので、給料はめっちゃ低いですが、実家にパラサイトする子供部屋おじさんだから、なんとかなっている状況です。今の職場はルールがしっかりしているので、僕のような週30時間のパートタイマーにも年に20日有給がつきます。なのでフルタイムで働いている人と比べると、自分は週20時間ほど労働時間が少ない計算になります。これは実質週休3日制なのでは。まあ、僕の場合フルタイム無理という消極的な理由でこういう働き方をしているわけですが、こういう生活をしているとお金を介さずに人とつながるにはどうしたらよいかという問いをたくさん考えている気がします。で、去年パクサラさんのヘルシンキ生活の練習という本を読んで、ヘルシンキの生活に憧れる反面、僕はこういうライフスタイルを実践している気もしました。ざっくり説明すると、フィンランドは労働時間が少なくて教育や福祉はしっかりとしている代わりに税金が高くて金がないという内容です。なんつうか、消費社会を離脱するとビジネスの人が使うようなコミュ力だとか人脈みたいな、そういったものとは違う質の生活力や人間関係を構築する能力が必要になってくるのですよね。我々はお金と幸せや安心が結びついていて、それが悪いことのような気がしています。だけどそれを離脱してお金がない状態の幸福を探しても難しいです。それが今の日本だから難しいのか、他の原因があって難しいと感じているかは分かりませんっていうメールで、このパクサラさんのヘルシンキ生活の練習は、私なんか新刊が出た時にインタビューさせてもらって、でその時にパクさんが言っててすごい印象的だったのは、なんかフィンランドはなんか5時に仕事が終わりますとか4時に仕事が終わりますみたいな本とか出るんですけど、それはなんかフィンランドの人が特別なんか仕事ができるとか効率よく働いてるからとかじゃなくて、労働組合が強いからですってすごいはっきりおっしゃってて、そういうやっぱ構造的なものにもちょっとね、やっぱ自分の努力だけではどうにもならないところがあるので、と思いつつこのメールを読みました。
あれなんですよ、エスピン・アンデルセンという福祉の研究者がいてね、まあ、有名な話なんですけど、福祉にもいろんな、その福祉国家にもいろんな形があるんだけど、その指標の一つとしているのが福祉の脱商品化の度合いっていうね、脱商品化というのは商品に なっていないかどうか、福祉が商品になっているというのは自己責任でお金をかけるって話です。もしくはそもそも、まあ、お金がないと生きていけないみたいな話です。脱商品化っていうのは国とかがちゃんとやってるみたいな話です、で、その脱商品化の度合いでいくつか比べたときに、まあ、北欧っていうのは確かに政府が、まあ、例えばその女性を公務員で雇うとか、まあ、そういうような形でその女性の社会進出っていうのがまあ進んでいる、まあ、一方でここで書いてあるみたいに商品化されてないってことは、お金があれば何とでもなるっていう度合いが小さいってことなんですよ。で、一方で、全く反対方向にあるのが、南ヨーロッパ、イタリアとかスペインとかで、これは、福祉が、しっかりしてないから、コミュニティがある。で、具体的には、例えば、路地裏、井戸端で、奥さんたちが会議をして、あそこのおばあちゃんちょっと手伝い欲しがってたわよっていう、口コミで、手伝いの小遣い稼ぎをして、まあ、生きているみたいな。まあ、そういう、商品化されてないから、もう本当に人の関係とか村のつながりとかでしか、まあ、仕事が回ってこないみたいな、まあ、そういう世界で、僕らの生きてる世界はエスピン・アンデルセンに言わせると、そういう南ヨーロッパ的な介護は家族でみたいな部分と、お金で自分で何とかしなさいっていう部分と両方あるよねっていう、まあ、評価になるわけですけれども、今日言ってるね、その話、働かないっていうのは、言ったらその自分の人生を脱商品化してるので、 商品にすることをやめるって話なんだけれども、その代わり、まあ、例えば人で、食っていくとか、なんつうの、本当、お金に余裕がある状態で自分一人の時間を作るとか、まあ、そういう脱商品化した、状況ならではの、まあ、何かがないと、まあ、厳しいのかもしれないっていう話ですよね。
なんかお金を介さずに人とつながるにはどうすればよいかってこのメールに書かれてたんですけど、でも私も最近思うのはなんか仕事の友達としか遊んでないなみたいな時があって、なんかいわゆるサードプレイス的な友人がなかなか遊ぶこと少なくなってて、なんか確かにお金を介さずに人とつながるにはどうしたらいいんだろうってなんかこうちょっと私も読みながら思ってしまって、
わかんないですけど、なんか別に人とつながることだけが休みの過ごし方じゃないっていう風に結構僕思うんですよね。あとつながりっていう考え方も多分いろいろあると思っていて、まあ例えばね、村山さんとかね結構詳しいと思うけれど、ほら高円寺ね、小杉あるじゃないですか、平松さんって4代目かな、彼はね、
3代目かな、
僕のちょっと年下の男の子が今若い店主になって、結構コミュニティをね、結構高円寺の。
銭湯ね。
そう、銭湯で、高円寺の、なんかある種の文化的なコミュニティの中核になろうとしてるんだけど、あんまりね、いわゆる外の人が考えるコミュニティって感じじゃないって彼言うんですよ。やっぱ銭湯の常連同士はね、やっぱ噂話とかしないんだと。全然、共通の知り合いの。もうただ黙って黙礼するだけであると。でもね、その黙礼をしてくれる関係が、その人にとっては大事なんだって平松さん言うんですよね。
言ってます、
ね。これね、僕ね、すごくいい話だなと思っていて、なんか、やっぱ、メンバーシップよりもパーミッションなんだと思うんですよね。やっぱりメンバーシップってどうしても声の大きい人とか、その場のリーダーとかね、家族で言うとお父さん、会社で言うとオーナー社長みたいな人がね、でかい顔をして弱い人いじめちゃうんだけれど、やっぱりパーミッションってやっぱちょっと違って、その場にいるというだけでも最低限の尊重を受ける。これが結構僕は人を支えてると思っているんですよね。なので、なんかまあ、二つあって、一つは僕は何か、人と会う、人と遊ぶっていうことだけが休日じゃないと思って、一人の時間で大事だと思うし、もう一つがね、やっぱりね、人と触れ合うっていうのも結構グラデーションがあってね、なんか、自分がそこにいるというだけで否定されないぐらいの距離感っていうのも、僕はすごく気持ちいいなっていうふうに、まあ、思うんですよね。
その議論、ちょうど私もその平松さんっていう、すごい、有名な銭湯の代表の方と、ちょうど先々週ぐらいもその話、めっちゃしてて、そこで結構、それが成立するのって、やっぱり全裸だからなんじゃないかっていう話をしてて、というのは、なんかもう、かっこつけようがないから、そういう状況で何か、まあ、この社会状況を手伝って、何か大声で語って、なんか誰かに、承認を求めるみたいなこともないし、もともと、顔見知りじゃない人たち、がその場にいるって、てか何も気の幹のままじゃない、逆だ、何にも身につけずに同じ場にいるってよくよく考えたらめちゃくちゃ危険で、すごい怖いことじゃないですか。なのになんとなくその場にみんな自分の心地よく身綺麗にするために集まってただそこに存在しているっていうだけで、それは何かコミュニケーションはないんだけれども、そこにいるだけで何か承認された気持ちになるっていう、その空間ってすごく面白いというか大事、 今こそ大事なんじゃないかっていう、ただ私が銭湯に来てるだけじゃないんですよ。そういうことも考えて
考えた
上でのことだから、ちょっとおすすめしたいっていう、
ある種のその全員が、まあ、身ぐるみ剥がされている状態だからこそ、でかつまあ言ったら逃げようにも裸だみたいな状態だからこそ、まあ安心感、安全性みたいなものを感じられないといけないから、そこで生まれるコミュニティっていうのも、いわゆる表層的なそのサインを送り合う、本当それな、みたいなことだけで成り立ってるようなものとは違う安心感がないと、まあコミュニティにならないので、そういうものを経験しに行く休日っていうのもあるんじゃないかっていう話だよね。
そうですね。だから、なんかこう、人間関係を求めるっていうのは結構簡単なんだけど、具体的にどのレベルのどういう関係性やコミュニケーションっていうのを求めてるのかなっていうことを、もう少し解像度上げた方がね、結構いいんじゃないかな。
日常で接してる関係性もですよね。要するに、それこそ、会社が、例えば一切、死後がないような、会社で、コミュニケーションがなかったりとか、あと、最近で言うと、 いわゆるアンチフラタニゼーションって言って、まあ、会社内での社内恋愛禁止とか、うん、まあ、当然上司と部下だけじゃなくて、うん、そういういわばその未びいきが起きちゃうから、逆に未びいきを起こさないためにもう一定程度の親密な関係になることを会社の規則で禁じるっていう事例がアメリカなんかで出てきていて、うん、まあ、そういう言ってみれば、まあ、僕ら大学でもそうなんですけど、うん、今は割とスラックとか使うようになって、うん、もう次元付きで消えるけど、もう学生の LINE 聞いちゃダメとかっていうのが、まあ、普通に、まあ、広がりつつあるというか、まあ、まあ、実際それでいいと思うんだけれども、うんうん、っていうふうに、なってきたときに、あとは、まあ、小学校で言うとあだ名禁止とかね、
あ、最近
ね、いうふうに、まあ、なってきたときに、そもそものオフィシャルに関わる人間関係は、なんていうの、ある種親密なそのグラデーションがあったりとかもしませんと、というかそういうところを求める、例えば会社というのはそういうところを求める場所ではありません、うん、で仕事ができるかどうかぐらいのところで判断されますみたいな風になってきたときに、じゃあ外でどういう関係性を作るのかって言ったら、まあ、人によって趣味のサークル作ってみたりとか、うん、そういうことが出てくるかもしれない。今そこが切り分けられずに、言ってみたら会社共同体の中にプライベートな人間関係も全部まるっと飲み込む理想みたいなものが、うん、まあ、あって、これが今コロナでその壊れずにずれてきてる、ちょっとこうずれたところにそれぞれがこう広がっていった時に、全部重なってる人も一部いるけれども、なんかそれを分けなきゃいけなくなってくることを前提に、休みの時間っていうのを考えなきゃいけなくなるんじゃないのかなっていう気はするよね。
なんかね、無関心だからこそ好意的であり得るってことあるじゃないですか。客商売のね、人とかってそうですよね。僕いつもね、行く町中華のおばちゃんとかね、もう全然、平日の昼間に来るから、この人何やってるんだろうみたいなことをちょっと思ってるんだと思うんですけど、やっぱね、適当なんですよね。あんた仕事何やってんのって聞かれてね、僕フリーダムファイターですって結構適当に答えると、あら、いいわねとか言うんですよ。絶対に、なんかフリーダムファイターが何かも分かってないし、そこまで僕に興味ないんだと思うんですよね。ちょっと声かけるぐらいにはあるんだろうけど、そのなんかね、無関心だからこそ、この場を一瞬だけでも共有する相手に対しては、最大限歓待の姿勢でいこうみたいなことを、まあ、客商売の人たちって経験上身につけてるんだと思うんですよ。で、ああいうのって結構僕は大事だと思っていて、それってね、なんか都市の消費文化の結構見つけた僕、美徳なんだと、思うんですよね。だから、なんかね、逆に言うと、それぐらいの距離感も、僕は人間には必要だと思うんですよね。
なんか今、僕の大学院の時の同期で、早稲田の石田光則さんという社会学者がいて、彼は孤立の研究をずっとしてるんですけど、やっぱりこれはまあイギリスなんかでも孤立症ができたりとかして、高齢者の孤立って大変ですねっていう話から、その孤立っていうのは要は社会構造で起きるんだっていう、まあ普通、要するにコミュ力がその人ないからじゃなくて、例えば、もう、いるだけで、地位でチヤホヤされてきた、高齢男性っていうのが、単に、役割を剥奪されると、実は自分には一切、なんていうか、プライベートの知り合いがいなかったことに気づくみたいな、まあ話だったりすると思うんですけど、例えば、客商売の人たち、そういう、なんていうの、コミュニケーション不足によって、これも言い方もあれですけど、コミュニケーションが不足していることでも、店員さんとしかお話ができないみたいな状態の方が、結構長く話し込んでいるみたいな場面に僕はよく遭遇するわけですけど、今言って、宇野くんが言ってくれたような、まさに都市の美徳、消費空間における都市の美徳の距離感みたいなものっていうのも、結構、なんていうの、紳士協定的に守られていたようなもので、アンバランスで来る人と店員との間の関係がアンバランスになると、一気に崩壊するな、あるいはそもそもそのバランス自体、ちゃんと成立し続けること自体が奇跡みたいなもんだよなって気はするよね、
うんうん、だから僕ね、そこね、やっぱ層の厚さの問題なんだと思うんですよね、うん、じゃあそこで何かいつも来るね、結構寂しいおじさん、寂しい おばさん、寂しいお姉ちゃんがね、そこでもう店員さんとね50分話し込んで商売にならないみたいなのが起きないためには、そこしか居場所がないって状態をいかになくすかなんだと思うんですよ、うんうん、だから何かね、そういった回路っていうものが社会に結構複数あって、アクセスしやすい状態に置いてるっていうことを僕は結構目指すべきだと思っていて、なんかそれはね、なんかね、なんか心温まるね、 なんか、魂と魂が触れ合うような人間関係の、なんか温かい共同体に入りましょうみたいな話は僕ないんだと思うんですよ。そうじゃなくて、少なくとも自分を排除されてないって感じられる場所っていうものが、その人の生活圏にいくつあるか、日常にいくつその回路を埋め込めるのかっていう勝負だと思ってるんですよね。
そうそう。日常に埋め込むって難しいですね。だってその人がなんか特段努力しなくても、言うたら、自分の、まあ、ここに行ったら、まあ、いつも、こういうふうに、接してもらえるみたいな、場所を、特段努力しなくても、自然といくつか見つかるっていう状態でしょ。で、かつての、その、まあ、日本っていうのは、もちろん共同体がソロだった時は、まあ、ユニだった時はいいとして、それが、まあ、広がっていった時に、それを、共同体がないから、じゃあ全部会社で、運動会もしましょう、社員旅行も行きましょう、昼休みはバレーボールしましょう、つって、全部一回会社で丸がかりにした後に、共同体もなくなった、会社もなくなった、はい、サードプレイスは自己責任でよろって言われても、っていう、だから休もうにも会社に行くしかないおじさん話っていうのはコロナの時によくね、問題になりましたけれども、まあ、それもやっぱりね、構造的なものだから、どうやって、まあ、どうしても我々が喋ると、社会構造のその話でどういうふうにしていったらいいかっていう政策提言はできないから、一人一人がどう工夫していくかとか、あとどう受け入れていくかだと思うんですよね。その長話をしたいおじいちゃんをどの距離、おじいちゃんおばあちゃんでもいいけど、どの距離感で受け入れていくかっていう、受け入れる側の話でもあるよね、きっとね。
僕一つ思うのは、電車の中っていつもなんか不思議な空間だなっていつも思ってて、まあ、やっぱりちっちゃい頃に比べてギスギスしてる感じはするんですけど、席を譲るっていう経験はでかいと思ってるんですよ、いつも。都市のちょっとした、なんか別に、なんか電車の中ですごいことが起きるわけじゃないけど、譲った、譲られたとか、まあ、譲られることはあんまないけど、なんか学生さんに聞くと、お年寄りに席譲ったことがないっていう人結構多いんですよ。で、まあ、怖いってい
うか。譲らなきゃいけない状況に行くのが嫌だろうね。
そうそう。だから、なんか、でも、変な、悪い気はするから、どうぞと言わずに、ささっと、そこに行くっていうのはあるんです。
別
に
それも、その差はでかいね。
それは悪いとは言わないけど、いや、なんか、ちょっとなんですよ。で別にそれで、なんか会話するわけでもなく、ぜみたいな感じで、あざす、あいみたいな感じで、それで出るみたいなのって。まあ、
高齢者相手だとそれだし、ベビーカーに場所譲るとかもね。そうそうだし。
なんかそれだけでも、なんか、訓練っていうのもあれだけど、なんかそういうのって、慣れの問題なのかなと思うんですけどね。
僕ね、コミュ力を一生懸命鍛えて、ちゃんと自分の心の置き場所になるようなサードプレイスを自己責任で獲得してくださいっていうモデルと、これあえて単純化して言うとね、一人でいても寂しくないスキルをある程度養った人間が、今僕の言った無関心的な艦隊で十分なんだと。別に、銭湯で木礼を交わすだけとかね、店員さんがサーブしてくるときに、暑いよねって言うだけでいいとか、そういったタイプの、自分の寂しさの紛らわせ方というか、何か自分一人でも寂しくないスキルというのを鍛えた人間のコミュニティ感でやっていくのかっていった時に、僕はね、後者の方が実はこの先の公共性とか社会とか考える時に現実的なんだと思ってるんですよね。なんかね、僕はラジコンとかも好きなんですよ。なんとなく想像がつくと思いますけどね。で、なんか意外とね、都内の公園ラジコン走らせると怒られるんですよ。で、ラジコン走らせる場を探して僕たどり着いたのはね、某大田区で、大田区の結構緑地みたいなとこですよね。一応公園ってことになってんだけど、公衆トイレ以外何もないような空間で、そこで僕思う存分ね、ウニモグっていうベンツのトラックがあるんですけど、そのラジコンを走らせたんですよ。で、そうするとそこに僕以外に二人いて、一人が、なんかね、モテなさそうな大学生ぐらいの男の子がね、へったくそのサックス練習してんですよ。まあ下手だから練習してるんでしょうけどね。これ何かの七力かなとか思ったらサックスなんですよ。なんかビヤーってなってて。
七力ってまあ和楽器ね。
で、あともう一人はね、どっから湧いて出たんだろうと思う、まあちなみに平日の昼間です。上半身裸のでっぷり太ったおっちゃんなんですよね。で、日光浴してんですよ。で、この三人は、もう全く、こう、干渉しないんだけれど、絶対にお互いの邪魔しないように暗黙の了解でやってるんですよ。僕ね、こっちのモデルの方が、実はこの先の社会考えるときにいいんじゃないかと思ってるんですよね。やっぱほっとくとね、なんかほら僕の友達でね、やっぱ洋画の町おこしとかしてるやつがいるんだけど、彼とかやっぱりみんなでおはようがって声かけ合おうみたいな運動とかしてるんですよ。で、おはようがと、 なんか大田区のなんかこう日光浴のおっちゃんだったら俺大田区の日光浴のおっちゃんだなと思っちゃうんですよね。いや難しい問題だと思いますよ。
いや分かる分かる、なんか人がそのどのレベルでその人との関わりを求めるかって言った時に、その宇野くんが言っているような、その、まあ、自分にはもうある程度自分の満足できる一人で、まあ、ソロ活できる、まあ、何かがあって、でかつちょっとしたその自分 の, その安心感というか、まあ、ここにいても刺されないという安心感のある場所が、まあ、あればいいっていう話って理想ではあるけど、やっぱりあのなんだろう、それって多分長い時間をかけてあの得られる安心感だと思っていて、でそのこなんだろう、人は多分ここにいてもなんとかなる安心感っていうのをやっぱどっかでギブアンドテイクで確認する生き物だと思うんですよね、うん、まあ、最近だと贈与とかいう言い方をしますけど、うん、要は、まあ、何かを贈与したりされたりしたことによって、まあ、貸し借りを作ると、うん、でそれがないとあのいつでもなんていうかこうキャンセルできる関係になっちゃうような気がするなというのが一個と、なんかあのじゃあその贈与っていうのをものすごく重い贈与プレゼントを送ったりとかじゃない形であのできるといいなと思ってて、広角機動隊スタンドアローンコンプレックス、うん、ストリートステートソサイエティという、うん、作品があって、うん、あの要はもう高齢者がつながれてんのよ、みんなあの機械に、うん、なんだけどあのなんだろう、この、うん、寄付老人と呼ばれてる寄付ブドウのようにつながれた、まあ、老人たちはなんやかんやとその自分たちの意思は持っていて、うん、そこからあの要は世界に対して何か影響を与えようとすることができると、うん、要するにコミュニケーションとしてはもうほとんど自分一人で完結してるんだけど、何かあった時にちょっとした優しさをポチれたりすると、うん、俺は世界に対して何かを贈与していると、うん、俺は世界は自分に何かをあの安心の場所を与える、うん、まあ、だけのことを自分はしているっていうのがないと、どこかで負い目を感じたり、あと何かもっとでかいことちゃんとしなきゃいけないんじゃないかって感じたり、なんかその負い目を感じなくて済むようなちょっとポチればいい善意みたいなものをもう一個インストールできると、あの安心感が少し増しそうな気はしたな、う
ん、あのねチャーリーさんの言うこと僕すごくわかるんですけどね、うん、実際にそれをね社会に実装しようとしておかしくなったのは僕いいねだと思うんですよみんなあれが贈与だと思ってたら実は好感に過ぎず、それどころかすごいトランプのマーケティングとかに結構使われてしまって、民主主義ちょっと崩壊しかかってるが今ここなんだと思うんですよね、うん、だから僕はね今ねそのなんかこう、贈与に見せかけた好感の力が強すぎるので、うん、そこに対してのバランサーとして、いや、人間対人間ではないコミュニケーションで承認を獲得しようという処方箋を、ちょっとやっぱり導入した方がバランス取れると思ってます。
正しいわ。あの、だってあれだもん、今、あの、ソーシャルメディアのいいねじゃなくて、社員同士のありがとう可視化しようサービス入れてる会社が増えてるから、
ね。何ですか、それは。
え、御社で使ってません？
わかんない。
気持ち悪い
な。いやいや、あの、本当に、あの、なんつうの、社員間の、その、感謝を、その、見える化するために、あの、これも、あの、アナログの制度で入れてたところもあるんですよ、うん、アパレルなんかで、その、まあ、従業員同士で、あの、この人が今日輝いてましたカードみたいなものを仕事中に書いて入れて、クソ忙しい中。で、最後、こう、一日終わった後開けて、今日はこの人がいっぱいカードをもらってました、うん、みたいなこととかを表彰する制度っていうのを、アパレルなんかで現場で入れてたっていうのはあるんですけど、コロナで、そのまさに今日の冒頭のね、コロナで雑談がなくなったので、お互いに、なんか今日こういうことしてくれてありがとう、っていうのを気軽に送れる仕組みを作りますっていう、人の働きにいいねをくっつけるっていう、あの、もう、もちろんこれはこれで組織文化が良ければよく機能するだろうとは思うんだけれども、悪くすると、まあ、宇野くんが言ったみたいに、あの、究極これ内申点稼ぎっすよ、仕事の。
やっぱおはようを言わすのもありがとうを言わすのも、もうそれって人に言われてやることじゃないっていうかそもそもなんかそういうことを行動で何とかしようとするから、あの、歪みが起こるのではという気が、そのあたりのお話伺ってると。
なんかちなみに、チェゴズキさんの、あの、御社では、そういう雑談の代わりに感謝を示そうみたいな、なんかあったりし、入ったりしました。
いや、ちょっと聞きながら、ヒヤッとしてあの、まあ、なんか、
ご想像にお任せします
あのことごとく最高ですとか言ってた、なんかカルト宗教みたいな感じがしますよね。
でも
最後にメール読んでいいですか。
いいよ、 あと1分ぐらいで読んでみ
る。ラジオネームずっとお昼寝さん、秋田県秋田市、ライフクルーの皆さんこんばんは。今日26日が誕生日なのでとりあえず祝ってくださいと。
おめでとうございます。
おめでとう。残りは
とりあえずじゃなくて生まれてきてくれておめでとうみたいな。
残りはちょっと外伝でやります。
これができたなってやつです
ね。いやいや、あの全然、まあ、あの僕は今日はあの実はあのちょっとこう電車を間違えて打ち合わせに遅刻してあの入ったんですけど、そしたら今日の出演者の皆さんがもうあのしっかりしたテンションでなんかもう本編の話みたいなことをしていて、あもう今日これは大丈夫だなと思って、なんだったら打ち合わせを遠くから見てるっていうパーソナリティみたいなあのポジションであの入ってしまったんですけれども、でも結果的にはね、あの最初にその言っていた3日休みがあったら何しようっていう想像力をまあ広げるために、こんなことができたらいいねっていう話とまあ同じぐらい、そのなんていうんだろう、まあできない理由っていうのもそうなんだけど、その3日目をそのどんな休みにしようっていうふうに思えるようになることが、どんなまあ人にそのあるいは社会にどんな良さをもたらすのかって話まで、まあ、できたのはすごく良かったかなというふうにはあの思っております。まあ、ライフという番組はあのこんな感じであの淡々と続けておりますが、あの2ヶ月に1回ということですので、次回は8月になります。8月28日日曜日深夜1時からの放送になります。またね、今日の放送なんかもあのウェブで聞けますので、あのラジコの方で聞いていただいてもあのその他の手段で聞いていただいてもあのいいんじゃないかと思いますが、聞き逃したところあればぜひ、そちらの方でも掘り下げていただきたいなと、まあ、いうふうに思います。さらに言うならば、あの感想をね、あのいろいろと書いて人にシェアするなんていうのもあの楽しみ方としては2度3度味わえるのでいいんじゃないかなというふうに思っております。今日初登場でしたけど、ちょっと最後になんか無理やりなネタぶっこんじゃってあの答えにくくてごめんなさい。またあの機会があればぜひあの来ていただければと思います。あの宇野くんはね、またあのこの後積もる話もあると思うんで、そこでまたいっぱい話聞きましょうということで、文化系トークラジオライフ、お相手は鈴木健介でした。それではまた次回、
文化系トークラジオライフ。
毎週月曜から木曜朝8時30分からお送りしているパンサー向井のフラット、向井さん不在の木曜日を担当するヤーレンズのデイジュンの之介と、
どうも落合博満です。
違います、奈良原正樹です。各週木曜日はヤーレンズのフラット、
せーの
聞いてて、ね。